主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆様おはようございます。2016年1月17日の主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは総額のもとに主を心を静め主を待ち望んでまいりましょう。それでは初めにあたりお祈りさせていただきます。天の父様、この第二礼拝のこのひとときひとときをありがとうございます。主がお一人お一人を名をもってこの礼拝に導いてくださり、共にこの集い礼拝し賛美し、そしてこのメッセージに聞き入るその時間を一人一人に備えてくださったことをありがとうございます。どうぞこれからの礼拝がまさにこう主の御臨在とともに、まさにこう喜び豊かな賛美となり、またこうメッセージの時となり、礼拝そのものと なりますようにどうぞお願いいたします。オンラインの前におられる方々のうちにも、どうぞ礼拝の実質を豊かに開いてくださいますようにお願いいたします。遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、その方々の足を強め早め、この礼拝の恵みの場に豊かに導いてくださいますようにどうぞお願いいたします。はじめにあたり主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝の拍手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それではまず前半賛美の時を持ってまいりましょう。
それではお立ちになることのお出来になる方はぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げていきたいと思います。
喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。捧げよハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
もう一度賛美しましょう。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
ハレルヤホザナ、
ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主、イエスは、イエスは勝利の主。
アーメン、しっかりしましょう。ハレルヤ、
腰へから、と 死へまでも。
私は私の言葉の成就とその計画をさらに明らかにしていこうと示されます。あなた方私の言葉に耳を傾けていきなさいと示されます。私が日々あなた方に与えているその言葉、御言葉にあなた方に耳を傾け、またこの礼拝の旅ごとに語られている御言葉に耳を傾けていきなさいと示されます。私はあなた方に語っていると示されます。その神の言葉をあなた方は宝を受けるように、あなた方はしっかりと受けていきなさいと示されます。それはあなた方にとっての祝福、神の祝福となると示されます。
誰一人として必要な人間はいないと称されます。私はあなたを必要とし、それゆえ私はあなたをここに置いたと称されます。私の言葉があなたの希望、私の言葉はあなたの力、私の言葉の以外慰みはないと称されます。もう一度あなたに語られた約束の言葉、あなたへ語られたこの言葉を思い出し、その言葉とともにあなたは歩んでいきなさいと主を伝えます。
私があなた方がどのように祈り、またどのように感謝をし、どのようにその信仰を用いているかを私は見ていると主を伝えます。あなた方のその信仰をさらに働かせていきなさいと主を伝えます。私はそのところに私の祝福を豊かに注いでいこう。多くの証がこれから生み出されていくと示されます。それぞれのところで溢れていくと示されます。信仰の光を持ってみなさい。その力を解き放っていきなさいと示されます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。聖霊の風を賛美します。
教会に集う「みんなでお祈りしよう」「主の言葉の成就は」すると突然激しく「聖霊の風が吹き」「喜びに満たされて」「リバイバルの時が来た」聖霊の風響け、教会に集って皆でお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく、聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶとき、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。
ハレルヤ、御主よ、主に感謝しましょう。愛する天のお父様、今日の賛美の時を感謝いたします。あなたがこの賛美の中に豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていく今日の礼拝の中で、あなたがさらにあなたご自身の豊かな実を表してくださり、またあなたご自身の自由のままにこの礼拝を導いていってください。あなたの願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちしてまいりたいと思います。今週土曜に持たれます癒しの集会のために また2月の4日に持たれます殉教記念祈りのツアー、そして2月5日に持たれます長崎殉教記念聖会のためにお祈りいただければ幸いです。それではお祈りの時をお持ちしてまいりましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。まだお慣れになっておられない方は、左手のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは、主の御体と血を預かります聖餐式の時をいただきあるマクト牧師に導いていただきたいと思います。
イエスキリストの皆をお褒めいただきます。おはようございます。御礼の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と血を預かる聖餐式の時を持ちたいというふうに思います。イエス様の十字架の死を告げした月ですけれども、私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方であれば、どなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。洗礼をまだ受けていらっしゃらない方でも、洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。また御礼をされている方々で聖餐のご用意のある方は共に聖餐にお預かりください。もしご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用意されて教会の祝福に預かってあげたいと思います。それでは、聖餐のためにお祈りをいたします。天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与え、この聖餐を通して十字架を通して与えられすべての祝福と恵みを受けることができるように、今聖霊から来る悔い改めを豊かに与えてください。イエス様の十字架を感謝します。聖餐の時をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時を持ちたいと思います。お一人お一人で悔い改めの時を持ちましょう。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお越しいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書を読み出します。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後、こう言って彼らに与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。新しく始めます一週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされた、この恵みの中を人ともに歩み、所用意されている素晴らしい祝福を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖餐の時をありがとうございます。十字架を感謝いたします。聖餐によって一つにされたことをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お願いします。
それでは、聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から、感謝と、この感謝の捧げ物の時を持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。それでは、献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきたいと思います。恵み深き天の父様、この献金の時、捧げることができるその恵みと特権の時をありがとうございます。主が、まず、この天の御国の御用のためにこの捧げられました献金を豊かに用いてくださいますようにどうぞお願いいたします。また捧げられました、その献金を主が、この御国で30倍60倍またそれ以上に、100倍にそれ以上にさらに祝福し、この御国にてまた実際にこの地上でもその恵みを豊かに受けていくことができるようにどうぞお願いいたします。捧げられましたお一人お一人のその日々の生活においてまた信仰において豊かに祝福し恵みを豊かに注いでくださいますようにどうぞお願いいたします。感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは、特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。本日の特別賛美は、クワイアの方々です。それではどうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます、今日は、クワイアで、風の行方を賛美させていただきます。FF の、時は暴風雨になってしまいますけれども、今日は爽やかな風をお送りしたいと思います。お願いします。Thank you.
素晴らしい特別賛美の時をありがとうございました。それでは、本日の聖書朗読の時に移ってまいりたいと思います。本日の、聖書箇所は新約聖書ルカの福音書10章38節から42節までです。新改訳聖書第3版をお持ちの方は134ページ135ページとなっております。またこう手元に聖書がない方はですね、左手のスクリーンにも出ますのでそちらをご覧いただければと思います。それでは、お読みいたします。新約聖書ルカの福音書10章38節からです。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても一つ必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。します。それでは、 後半賛美の後、伊沢清信高等牧師にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
はい、おはようございます。イエス様の賛美いたします。まあ、皆さんよくご存知のところですけれども、今日はそこからですね、特に39節に目を留めながらお話をしていきたいと思っています。それとカンボジアに行った時の映像をですね、先週見ようと思っていて、先週7歳カリスマ世界の方の映像があったんで、今日賛美の後に見たいと思っています。それでは賛美をまず捧げていきたいというふうに思います。それでは、いいですかね。はい、お願いします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし麦に目を留められなら、主よ、誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは一人恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに、まことに夜回りが夜明けを待つのにまさって伝えるよ。主を待て、主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主すべての不義からイスラエルを贖い出される。アレルヤ。お立ちになる方はどうぞお立ちくださって賛美してください。21番足音聞こえてきた、リバイバルが始まった。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた。時が動き始めた、扉が開かれた。始まったリバイバル、始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まった 始まったには今まるあなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、扉が開かれた。始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス、あなたの私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる、あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。もう一度、あなたの御言葉は私の足の灯、私の行く道を照らして導いてくださる、あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時あるだけ、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。我が
我が全てあなたの愛に生かされ生きる愛に満たされ生きる
59番ここに来て褒めてたよ。変わります。あなたの目に見える風景もあなたにとって嬉しく喜ばしい時もあれば悲しく辛い時もあります。移り変わっていくことを覚えなさい。その見える風景に人々に振り回されてはいけません。変わることのない私の言葉にあなたの心をしっかりと結びつけなさい。私の言葉は真実、私の言葉はそのようになると主は仰います。忍耐を働かせなさい。神の時は決して遅れることはありません。あなたにとって遅く見えてもそれは最善の時、そして最高の時であると主は仰います。忍耐を働かせなさい。私の時は速やかにやってくる。リバイバルが始まっていることをはっきり捉えなさい。あなたの目にはそう思えなく見えたり、まるで逆のように思えることがあります。しかしその中であなたが神を褒めたたえ、神の言葉にしっかりと立つ時、神の言葉の真実がそこから現れてくると主は仰います。人にとって不可能と思えるとき、そこから神の栄光が現れてくる。私にできないことは一つもないと主は仰います。その私に向かって賛美を捧げ、礼拝を捧げ、祈りを捧げなさい。私は豊かにあなたに応え、私の真実、私の栄光を表していくと主は仰られます。最後に天の故郷。
天に憧れ喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷 かれる変わらないエルサレム天の故郷目指しながら褒め歌え褒め歌え主に憧れて喜び使えます集まりよさらに優れた故郷天にある
天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。余韻の言葉を感謝をいたします。また特別賛美を心からありがとうございます。今日このメインサービスに問われたお一人お一人をありがとうございます。オンラインに共に礼拝されている方々を感謝をいたします。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。イエス様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たちに豊かに語り触れ慰めて励ましを与え死にある希望を与え、どうぞ御言葉を持って私の信仰を養ってくださって、あなたが用意されている恐るべき祝福を栄光を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の者も減り下ります。どうぞ主を語りください。私はあなたの言葉を待ち望みます。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。ありがとうございます。それでは先ほどお話ししましたけれどもですね、カンボジアチームのですね映像を見ていただきたいと思います。先週見る予定だったんですけど、先週ちょっとあの長崎カリスマ世界の映像になったのでちょっと遅くなりましたけれども、昨年の12月28日から12月31日、私たちは1月1日に帰ってきましたけれども、までのチームで、ではお願いします。
皆さんもご存知でしょうけど、私の名前はシップメインと申します。
それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに来た男児に父と子と聖霊との皆によってバプテスマを授け、テロス様、あなたが命の道に満姉妹を導いてくださった。
アレルヤ、アレルヤ、
耳を澄ませ、
感謝します。証しは申しましたけれども、一つだけですね、しなかったのことで、すごく感動したことがあったんですけども、車ですね、ちょっとできましたけども、あの車はですね、天国に帰られましたタイラー牧師がもう十数年前にカンボジアに行ってですね、買ってプレゼントした車なんですね。で、タイラー牧師は車に関してもプロで、運転できない車はないというぐらい車は好きです。今日もよく知っている方なんですけども、最初ゆうこちゃん、娘さんのゆうこちゃんと一緒に買いに行こうと思ったら、向こうのトヨタに日本人が車を買いに来るという情報が入って、連絡が入ってですね、気をつけてきてくださいというね、危ないからということで、それでちょっとゆうこちゃんじゃ女性だから危ないということで、それで、森牧師だったと思う、確かね、今教会になったが代わりに行ったような気がするんですけど、確かそれで2人で行かれて、それで買われたんですけど、平牧師は新しいものはすごく好きなんですね。で、実際新しいものをすごく情報にも察知して悟いんですけども、ところがカンボジア行った時はそうじゃなくて、カンボジアの国にとって一番いい、個人にとって一番いい車ということで、あえて電動式じゃなくて全部手動式のものを買われて、で、その必ず修理する時に修理の品があるようにということで、長く乗れるように修理ができるようにということを考えて、その選ばれたんですね、車も本当に丁寧に。で、なんと今十何年経ってますけど、まだその車乗ってるんですね。で、かなり行った後分かりますけど、向こうはすごい道路事情ですし、最近は最近って分からないかな、メインストリート良くなってるから、ちょっと中入ると大変なんですけども、で、それとあと それ以外にもらった車とかあったんですけども、他の車は全部もうダメになってるんですけど、日産だったと思うんですけども、その平良子さんが買った車は今でも、動いてるわけですね。で、まあ、子供たちを学校に行かせる、4人の大学生と専門学校に入った男の子たちは、片道一番短い子で20分自転車で、一番長いのが1時間片道自転車で通っております今ね、大学に。だけどその4人以外は今も学校行くときは全部車で送り迎えするわけですけど、まあ、その車に使われているわけですね。今回私が行ったときも最初の空港からホテルと最後のホテルから空港はちょっと借りた車だったんですけども、でも普段の個人との送り迎えとかは、まあ、全部その車だったんですね。だから今回平牧師、奥さんの和子牧師が行かれましたけど、すごく喜んでおられたんですね。で確かにその時なんかね言われたんですけど、よく覚えてるんですけど、でも私よくわからないから車のこと、そんなもんなのかなと思ったけど、十数年経って今もあの車を見るとね、本当に本当に個人のことを思って、平牧師は買われたんだなって、なんかすごく感動いたします。奥さんがすごく喜んでおられました、それをね。それがなんか今回ね、この前言わなかったんですけど、なんかそれをねすごく思いましたね。で今日の説教でもちょっと関係するんです、後でね。だからこの話をしてるんですけれども、それとですね、メッセージに入る前にもう一つ、今日御声新聞が来ていますけれども、まずこのね、3面記事にですねジョイ牧師の、がブログに書かれた、皆さんの長崎教のホームページに神様の癒しというブログがあるんですけど、そこに書かれた癒しの記事が載っていまして、お母さんが天国に帰る前、10日ほど前に癒された記事で、読むとすごく感動的ですよね。なんかこう、絶えず大腿骨の付け根やお尻の、骨が痛いと訴えたんですけど、まあもう点滴もできないし、感染があっても抗生剤も使えないということで、もう天に帰って天の喜びが開かれるように祈ったんですけど、まあ、あんまり痛むから神様憐れみを持ってってこう真剣に癒しを祈って手を祈ったら癒されたそうですね、完全にね。でお母さんが看護師さんに来た時に湯たんぽ入れてくれてありがとうって言ったんですけど、何も入れてないんですね、看護師さんは。だから本当にイエス様が触れてくださったんですね。お母さんが看護師さんに湯たんぽ入れてくれてありがとうって言ったんだけど、実はそうじゃなくて本当に死が触れかったって、まあ、詳しく書いてありますが読んでください。本当に感動する話ですね。で本当にその天に帰る前に神様のそういう癒しを体験されてね、まあ、天に帰っていったわけですね。でその横の、これ3面じゃない、4面だ、ごめんなさい、3面記事ありませんでした。4面記事は4面と言わないで読んでいただきたいと思いますね。で、ごめんね、いつも言うけどごめん、どうでしょうけど、これは飯塚のデニシ牧師の証が出ています。やはり若い時の写真が、これヤフードームじゃないかと思うんですけど出てますけど、もう80歳になっていらっしゃいますけど、デニシ牧師のご夫妻の証ですね。これもなかなかね感動的な証です。ぜひ読んでほしいと思います。で、一番最後のところに未来のファーストピースのファーストアルバムが出ましたので、ファーストアルバムということはセカンドアルバムが出るんだと思いますけど、山里ゴスペルクラブはいつセカンドアルバムが出るんでしょう ね、もうそろそろ出してほしいと思いますけども、この未来というのが出ました。で3曲で1000円で24日20日だったんですけど、ちょっといろんなところで24日発売ということで、来週はまだ届いてないのかな、再来週に届くん、あ、来週届いてるかな、ちょうど来週ですね、24日だから ね、届きます。それで、未来と、レイヤーバーデンスと聖なる都エルサレムの3曲が入っていて、 CD は1000円で税込みで1080円ですね。あとダウンロード版がありまして、1曲250円だと思いますので、ぜひ買ってですね、伝道に使ってほしいと思いますね。ぜひですね、伝道に使ってほしいと思いますので、ちょうど春ですよね、未来ってのはぴったりの季節にそろそろなってきますから、この後でぜひ使っていただければと思います。はい、まあ、ぜひお読みください。さて、それで今日のメッセージに入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はもう皆さんよくご存知のマルタとマリアの話ですね。マルタはお姉さんで、マリアが妹の有名なお話ですけれども、今日はここからですね学んでいきたいと思います。ルカ10章の38節から。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えしたと。彼らというのはイエス様と弟子たちですね。で、旅を続けていまして、そして、マルタとマリアがいる村、ベタニアだったんでしょうかね、はっきり書いてませんが、そこに入りました。そして、マルタがもう喜んで、マルタは本当に喜んでお迎えしたんですね。で、妹がマリアで39歳です。 彼女にはマリアと妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと。マリアはこのマルタもマリアもどっちもイエス様を大好きで愛していて本当に喜んだんですけど、マルタの方はこの後書いてありますけど、本当にまあおもてなしというかですね、おもてなしが大好きで気が利いたんでしょうね。いろんなことをしてあげようと思った。ところがマリアの方はもう足元だから、本当にイエス様のすぐ足元、もうすぐそばまで行ってそのイエス様の話に聞き入っていたわけですね。で、まあ、マリアは一生懸命聞いたわけです、イエス様の話を。そしたらマルタはですね、まあ、イエス様のことを思ってですね、長い旅で疲れてるだろうなってね、紅茶にしよう、まあ、今流に言えばですよ、紅茶にしようかしら、コーヒーがいいかしら、ね、日本でも日本茶がいいかしら、ね、砂糖はいるのかしら、ミルクはあった方がいいかしらとかね、この際全部出しちゃおうかしらとかね、いろいろ考えたと思うんですね、本当に ね、あるいはいろんなことをこうね、こう思って本当にイエス様を思う気持ちからいろいろしたんですよね。ところが面白いと書いてある、4節、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かずって書いてある。マリアの方は足元に座って聞き入っていたって書いてある。ところがマルタの方は気が落ち着かなくなった。で、最初は本当にイエス様のためにと思って一生懸命やってたんですけど、あれこれしているうちにイエス様のためにやってるはずなのに、そのイエス様から目が離れちゃって、どうしたらいいかしら、ああしたらいいかしらってことばっかり考えているうちにイライラしてきたんですね。落ち着かなくなってきた。だからね、イエス様から目が離れるとね、気持ちはね、落ち着かなくなるんです。腹が立ったり落ち込んだりイライラしたりつぶやいたり怒ってくると、イエス様から目が離れると。で、そうなったからといってあなたは不信仰なんじゃなくて、イエス様から目が離れたら普通のことなんです。私はイエス様に目を向けているときは平安とか喜び出されますけど、でね、マルタはですね、気が落ち着かなくなってですね、イエス様のところに言います。主よ、妹が、ね、マリアが私だけにって言ってるでしょ。で、妹に腹たいてるんですね。こっちの方で腹かくって言うんですね。腹をかくんじゃなくて腹かく、ね、これ腹立っちゃったわけです ね、全国にいると思うから腹立てるってことです、ね、腹立ってたんですね。で、何かというと、俺は面白いですよね。本当にイエス様のことを思って一生懸命やってたんだけど、気がついたらそのイエス様から目が離れて、はってみたらマリアはなんか全然手伝いもせずにいるとカチンとくるわけですね。あの、皆さん、イエス様から目が離れるとね、面白いんです。自分よりね、できる人見るとね、落ち込む。できない人見ると高ぶる。自分より一生懸命やってる人見たらすごいと思い、自分やってない人見たらなんだこの野郎と思う。人間ってね、悲しいぐらいね、そういう特性があるんです。人と比較して落ち込んだり高ぶったり、こういろいろあるわけですね。ね、さばいたりこういろいろなことある。で、それはクリスチャンだからないなんてことはありません。罪人の私たちは同じです。イエス様から目を離すとそうなってしまうんですよね。で、このマルタはいいですか、本当に主を愛したんですよ。死のために一生懸命してあげたんで、そのこと自体はイエス様は必ずも否定してないんです。あなた後で気を使ってるって言ってくださってるから。だけどイエス様から目が離れちゃった。で、その結果気が落ち着かず、気がついたらこれはっきりね、マリアに怒ってるわけ、実はイエス様に怒ってるんですよ。この後見たら、私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いならないのでしょうかっていうのはイエス様に怒ってるわけでしょ。私だけにさせているのをあなた卑怯なんですかっていうのはイエス様に腹を叩いてる。面白いですよね。イエス様がだけイエス様と一生懸命やってたのに、気がついたらイエス様に腹立ててるこういうこと起こるんですよ、奉仕してても。これはあの後でイエス様だけで人間関係でも起こるんです、ね、一生懸命やってるんだけど、一生懸命やればやるほど腹立っちゃったりしちゃってね、なんであの人、あの人やってないじゃないか、で、神様なんであの人やってないのにあの人祝福するんですかとか言って怒り出すわけですよね。私の方が、もっと奉仕してみますよって、あんなんで奉仕されて祝福されて、なんで私が祝福されないんですかってこう怒っちゃうわけですね。イエス様から目が離れるとね、こういうことになる。で、いいですか、繰り返します。マリアは本当にイエス様を愛してたんです。マルタは、私本当にイエス様のためにしたいと思ってたんです。でも、そのイエス様から目が離れてしまった。一生懸命いろいろやってるうちに。そして、結果的にはイエス様のところに行って、ね、私の手をするように妹におっしゃってくださいって、皆さんイエス様に向かって逆を出してるんです。そうでしょ、明らかにイエス様の上になってね、言ってくださいよってこう、イエス様に、まあ、こっち強い言葉でやっぱ命令してる。お願いって感じじゃないですよね、これどう見ても。ね、困っちゃったわけですね。ほらね、 そしたらイエス様言われるわけですよね。主は答えて言われた、マルタ、マルタ、私これね、そんなね、なんか厳しい突き放した言葉ではないと思うんです。温かい、だけど温かいけれども、なんかスパッと本当に言ったと思うんです。マルタ、マルタって、あなたはいろんなことを心配して気を使ってくれてるよね、ありがとう、でもね、本当に大事なことは、必要なことは、どうしても必要なことは、そんな多くないんだよ、わずかなんだよって、いや一つだけなんだって。でマリアはその良い方を選んだんだって、彼女からそれを頼りではいけませんって言った。一番大事なことをマリアは選んだって。一番大事なことは何なんですか。イエス様の足元に座って聞き入ってたでしょう。イエス様ご自身の話を聞いてたんですよ。でこれあるんですね。人で例えると分かりやすいです。例えば親の皆さん、ね、親は子供のことを心配するのは当たり前です。別に偉くも何ともありません、ね、傷ついてない限り、親だって人間だからいろんな傷を通りますから、そうでない限りは普通子供のことを気にしますし心配します、ね、でその場合に、ね、一生懸命子供にいいことをしてやろうと思って親として精一杯のことを一生懸命やるんです。でも必ずしもそれが子供に本当にいいかどうかとは限らないんです。でこんなにやってやってるのにお前はってこうなるわけです。でもゆっくり子供と膝を詰めて話を聞いてあげたら、子供の本当の気持ちを、子供ってそんなすぐ話せないからね、親が過剰に期待したりしたらその期待に応えようと思ってるから本音言えないから、なかなかね、本当にゆっくり膝を落としてこっちのその子供の位置まで目線を下げてゆっくり聞いてあげたら、初めて子供もいろいろ話せて、その時にあそういうことなのか、あでもやっぱりそれ良くないなって、あそれ本当にお前の通りだなってこうなった時に、子供に対する祭典が開くんですよね。言ってくださいましたね。本当にこれ面白い。これマリアはね、ただ聞いてないんです。足元だからね、足元でしょ、足元だからもうイエス様しか目に入りませんよね。イエス様しか目に入らない。聞き入ってたから、聞き入るって分かりますか。ただ聞いてるんじゃないですね。CSR と分かるんですけどね、小さい子供とかにお話をしますとね、小さい子供ってのはすごく今も昔も一緒でしょうね、正直なんですね。でつまらないとね、すぐ後ろを向いてですね、飛行機飛ばしたりですね、今学級崩壊の時代ですから、もう勝手なことし始めます。あ今時は飛行機なんか飛ばさない、ゲームをし始めますね。 CS の時とか礼拝の時はゲームはダメですよ、ね、これはちゃんと愛を持ってしつけてください ね。ゲームに子供の世話させないでね、礼拝の時とかにね。でそれで何かというとです ね、今の時代はそうです。ところがね、本当に話が面白かったりね、話の中に入ってきたらね、子供たちって面白いんですよ。でその時嵐が吹いたんだとかね、こう一緒に嵐を吹かせてくれるかって、ね、それで ね、イエス様水の上歩いたとか言い出したらね、一緒にこう水の上歩いてくれるかって、本当に話の中に入ってきちゃうんですよ、子供って。これ入ってるんですよ。でマリアは、聞き入っていたってことは話の中に入ってたんです。だからイエス様のもう膝元に座ってるから誰もここ目に入らない、イエス様しか目に入らなくなっても、話を聞きながらその話の中にも入り込んでたってことなんですね。でそれが一番大切なことだって言ったんですよ。間違いありません。マルタのやったことは大切じゃないって言ってるんじゃない、どうでもいいって言ってるんじゃない、それも必要なんです。でも一番大事なことはイエス様のおっしゃることを聞くことですよって。本当もっと言えばイエス様とゆっくり交わって、で聞き入ればあ分からないなと思って、イエス様それどういうことですかって聞いて答えてもらう、そういう本当に来た交わりをイエス様と身近でする。だって足元にしたらね、イエス様の息遣いが聞こえたと思うんです、ね、あんまり今一瞬言おうかと思ってためらったんですけどね、やっぱやめときましょうかね。オンラインしてるからですね。いやいやね、私あんまり対面を気にしたいんですよね。ね、だから昔ね、最近はだいぶ変わってきましたけどね、鼻毛がよく出てた言うんですよね。そしたらね、天国へ行った平牧師が ねその話をよくしたんで、面白いですけどね、近くにいると分かる、離れてる人には分かりません。だから言うの一緒にためらったんですけどね、平牧師のことを思い出しちゃったら、平牧師が言ったんですよね、天才バカボンって言った人もいましたよね。最近はそういうことはあんまないんですけど、あんまり気にしないからね、そういうことをね。で、でもオンラインの時代だからやっぱりちゃんとしないといけませんね。で、何を言いたいかというと、身近にいると見えてくるし聞こえてくるし感じるんです。同じ話をしていてもその人の息遣いとかどう思って話してるかって、夫婦でも親子でも人間どうでもそうでしょ。本当に近くで聞いてたら 感じるものがあるし、遠くで聞くのと違うでしょ。はっきり違いますよね。その何かその話の、その話の言葉の悪い意味じゃなくて、本当の内側にある思いとか、なんかどういう思いで喋ってるかとか、震えながら話してるかとか、あるいはもう喜んで話してるかとか、遠くでも分かるけど、もっと近くにいたらもっと感じるじゃないですか。でマリアはイエス様の息遣いを感じながら話を聞いてたんですよ。で皆さん知ってますか、イエス様の息遣いを感じるような人の交わりを。あの十字架でイエス様は血を変える許してくださいって言った時、そのそばにあなたはいたでしょうかね。父を変えら許してくださいって言って、途中で我が神どうしたらしようみたいになったんですか、絶唱しますけど、本当に苦しい時ね、イエス様とに行きますとね、あそこで聞く神の声ってあるんです。でそれはね、今までもっと深く感じることができる、でそういう交わりですよね。でそれが一番大事だと言ったんですね。でその言葉を聞いた上で私たちはその言葉に応答していく。だから祈り聞きしたいって、そういうことなんですよ。本当に主の足元に座って主の声を聞いて、その言葉に応答していくんですよね。これね、あのさっき、今日あの見てもらいましたけど、これは先週も先々週かな、カンボジアの中州の時言いましたけど、1日目にスレイリアっていう子が洗礼を受けたの。で彼女はですね、イスラエルで洗礼を受けたかったって言ったんですね。で一生懸命祈ってた、本当に祈ったみたいな、真剣に。だから感動しますね。この時も話しましたけど、あの個人に来た子供たちがイスラエルで洗礼を受けれるようにって本気で神に祈ったってことは、いけると期待してたってことだから、そういう希望を持ったっていう、そういう願いを持ったってこと自体が、なんか個人の子供にとってはすごいことですよね。でも今日話したいことはね、それもすごいんですけども、ね、その願いを持つこともすごいんですけども、祈って一生懸命祈ってるうちに、あれ、これ私自分の願いばっかり言ってて、神様のあれを聞いてないなと思って、彼女は一旦その願いを神様に捧げて、神様あなたはいつどこで私に洗礼を受けてほしいと思ってらっしゃいますかって聞いたんですよ。一生懸命祈ってるうちに、なんかこう神様が聞いてないわけじゃないけど、なんかあれと思って、今度はあなたは思ってなかったこう 聞こうとした。そしたら今回洗礼を受けることになったでしょう。私ねすごく嬉しそうに受けてたんですよ。あのそのあそこだけじゃない、画面だけじゃなくて、本当になんかこうなんか証が良かったし喜んで受けたんですよね。でね彼女はね自分のものを言って聞いたわけですよね。なんで、でもある方言うでしょ、そんなこと言ったって神様のことは分からない。分かるために一つポイントがあります。神様はすぐに答えてくることがあり、すぐに語ってくることはもちろんあります、もちろんあります。でもある時間が必要なんです。もしあなたが誰かと話していて、本当にその人の気持ちを理解しよう、その言葉の本当の深い真意を理解しようと思ったら、そんな簡単に分かりますか。まあ、日本人は本音の建前があるからややこしいんですけど、そうでなかったとしてもやっぱりある時間をやってないといけないでしょ。よくあるじゃないですか、ある年月を経た夫婦が本当に分かり合えてて、あもう一言言ったら分かる場合と、もう一つはもう分かった分かったって、もう分かった分かったって、分かってないのにもう分かった分かったって言って相手の話を遮る方法、もう分かった分かったって、でも聞いてないわけですよね。本当に相手が言いたいこと聞こうと思ったら、こう時間をかけないと分からないことってあるんです。神様の持ってらっしゃる御心、神があなたに本当に願っていること、神があなたに持っている計画、そんな簡単に分かりません。腰を下ろしてゆっくり聞く必要があるんだね、時間をかけて。その時に初めて分かること、初めて知ることがあるんですよね、感じ取れることがね。これ覚えてほしいね。なんで、でもある方言うんですよね、それはそうですけど、イエス様は今目に見えませんし、イエス様の息遣いはどこで感じるんですか、こうなってるわけですね。3つ言います、具体的に。1つ目、一番簡単な方、教会に来ることです。礼拝に来ることです。そこで本当に場所はどこでもいいけれども、心は神様に近く、来れない方はオンラインでいいです。ちゃんとタブレットでも iPhone でもいいけど、画面が小さかろうと大きかろうと、ね、心を本当に神様の方に向けて真剣に礼拝をすることです。でこれね、聞き入っていたということは、その話に入っていたことは心が入ってるんですよ。あのどんなに話をしてても心がそこに向いてなかったら、心がそこにこう座ってなかったら、向いてなかったらね、わからないですよ。あの例えばテレビをつけていても真剣に見てるときはわかるけど、 なんかテレビつけてても流れてても心がそこになくて他のことをやってるときは分からないでしょ、見ててもそうですよね。それなんですよね今も皆さん一瞬どっちかなと思ったんですけどそこに心があるかどうかってすごく大きいんですよね。で、礼拝に来て、あるいは礼拝をそのオンラインでしながら本当に心を人じゃなくて神に向ける、神に向けて礼拝をする、賛美をする、神様に心を向けながら御言葉を聞く、ね、それがすごく大事なんですね。で、それが一つ一番簡単な方ね。次はね、聖書を読むんです。ものすごい簡単ですけど、聖書を読むときにいろんな方法があります。ざーっと見ながら神様っていう場合と、小さくゆっくり一章だけでいいけどそれを丁寧に見ながらこう思い巡らして読む場合、いろいろ方法がありますが、どちらでもいいですけども、心をそこに置いて神様ってこうどうしたらいいんでしょうねって、あなたは何を願ってるんですかってこう本当に主に心を向けて読むと触れられるんですよね。ところがね、現代人はね、忙しいんですよ。そんな暇じゃないの。でも忙しいって言ってもね、心をなくすってことなんです。神と交わる時間がないほどに忙しいんです。クリスチャンであってもあなたは平安を失います、喜びを失います。クリスチャンであってもどうしてかって、神様から目がずれるから。永遠の命は失いません。必ず天国に行きます。でもこの地を生きている時に神様の前に座って神様の言葉に聞き入れるための時間を避けないほどに忙しいならば、神が与えようとされている平安とか喜びをですが、神が与えないんじゃなくて受け取れなくなります。神様与えたいんですよ、間違いないですね。神の方は本当に祝福したいんですけど受け取れなくなります。永遠の命を失うことは絶対ありません。天国に必ずいきます。でもこの地上でその神様を与えようとするものを受け取れなくなってしまうんですよね。だからね、本当に心を定めてね、主に聞いてほしいんです。で、もう一つは今でもなく祈りですよね。本当に主の前に心を注いで祈るって、こちらからも話し、向こうからも来るものを聞く。ただ一方的だけ見て、こちらからも素直に言うんだけど神様どうなんですかってこう聞くんですよね。皆さんね、これ本当にやってみますとね、神の語りかけっていうか神様の、ね、ことが分かり始めてくるんです。ただしもう一遍言いますよ、ある時間をかけてください、ね、5分、10分、1時間、本当は1時間って言いたいんですけど、ね、でも5分、10分、20分、30分、そして1時間って、そうするとね、その時初めて分かってくることがあるんですよね。有名な話があるじゃないですか、アメリカにものすごく有名な話が、ちょっと一昔、今の若い人は知らないかな、一昔前にあった有名な話。ものすごくリッチなお父さんがいて、で子供にね、車も買ってあげたしね、本当に子供の言うことを聞いてあげていろいろしてあげた、ね、もちろん教育も与えたし。だからね、ところがその子が若者になって大学入った後にヒッピーになっちゃうんですね。ヒッピーが流行った時代ですね。お父さんがね、言うんですね、お前は何に文句があるんだってね、こんなにやってやったじゃないかって言ったらですね、息子が言ったんですね、お父さんその通りだって、お父さんこれも買ってくれた、あれも買ってくれた、車まで買ってくれた、言うこと何でもやってくれた、でもお父さん僕とキャッチボールをしてくれなかったって、僕はお父さんとキャッチボールがしたかったんだって、いろいろ買ってくれたの嬉しいけども僕のボールを受けてほしかったんだって、一緒に話がしたかったんだ、でもお父さんいつも忙しいって言ったよねって、僕の話を聞いてくれなかったって言ったんですよ。有名な話なんですよ。神様のために一生懸命いろいろやってたり、でも本当にイエス様の前に座ってイエス様とゆっくり交わってイエス様が何を願ってるのかを聞く時間を持ってください。で、あえて言います、簡単にわからないと思ってください。何かあったらそしたら時間かけるから。例えばさっき言った子供でも、あ、そうなんだってもう軽く思うけど、もうちょっと時間かけたら実はもっと深いことを思ったりすることがある。時間かけないとわからないことがある。ですが、すぐ分かることだってあるんですよ、もちろん。でも、あえて言います。腰を下ろして、時間をかけて聞いてほしい。で、このね、腰を下ろしてって若い時分からなかったんですけどね、私今56歳になってよく分かることがある。腰を下ろすでしょ、一回座るとね。で、まして冬にね、冬にですね、電気絨毯なんか振られるとですね、もう立てない。で、しかも立つ時ね、一番言いたくないこと言うのよ、よっこいしょとか言うんですよね。で、私、よっこいしょと言ったらもうおしまいだと思ってたんで、よっこいしょ、どっこいしょって。しょっちゅう言ってる自分がいるこれはね、まあ、年を取ったからだけなんですけど、でも一旦座ると腰を下ろしてしまうと 簡単に立てない。マリアは腰を下ろしたんです。もう簡単に立つ必要ないんです。ゆっくり時間かけてイエス様の話を聞きます。足元に来たんです。もう他何も見たくないんです。イエス様の話を聞きたいんです。イエス様の言われることを聞きたいんです。そういう時間を取ってほしい。そういう心を持ってほしい。必ずあなたに神様が語ろうとしていることがある。あなたに伝えたいことがある。あなたに生きてほしい人生がある。繰り返します。神はね、祝福を与える神です。騙されないでね。本当に祝福を与える。試練や困難というのは、よりその祝福をあなたにも周りの人に学ばすために通らなきゃいけない道だけど、しかし、試練のための試練なんてない。困難のための困難なんてない。本当にもっと豊かな祝福と恵みを与えるために通すことはあるけど、神様は私たちを祝福する神なんです。私たちじゃなくて、私の愛する者にまでその祝福を及ぼしてくださる神なんです。でもそのためにね、本当に主のところに来て、その神様の願っていることを聞く必要があるんですよ。いやね、主の前に座ってね、この方に聞いてみましょう。あなたに語ることは必ずある。その時間を惜しまないでください。その時間を死んだら、後であなたは後悔します。ですか ?24 時間あるうちの1時間って言ったら24分の1じゃないですか。まあ8時間寝るとかいいかもしれません。8時間も寝ないね、おそらく皆さん。5、6時間でしょうけど。しかし、ね、30分。それを惜しまずに本当に主のもとに来て、主とゆっくり交わったら、そこで聞ける言葉がある。これはね、あなたの人生を変えますよ。本当に変えますよ。神の言葉はそうなるんだから。あるいは神の言葉は私の人生の指針なの。さっき言ったじゃないですか。なんだっけ、あなたの御言葉はなんだ、私の足の乏しみ、そうですね、行く道の光なんですよ。まあですよね、苦しむ底にある助けなんですよ。まさにその通りですよね。その助けを受けるためには聞く必要がある。神の言葉が私たちを導いてくれるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。で、もう今日は終わりますが、最後にね、一つ証しをしておりますけど、嬉しいことがあるんですね。後藤ゴスペルクラブですね、三越新聞から記事の依頼が来ましてね、書かないといけないんですけど、後藤ゴスペルクラブですね、今度ですね、信義ドクターがですね、この前のところにすぐ行きまして、なんと1時間のコンサートをね、することになっちゃいました。で、簡単に言いますけどね、30分ならいいですけど、1時間ね、特別養護老人ホームの方々とね、1時間をですね、賛美で過ごすというのは、そんな感じで祈るだけでは言えなくなりましたね、これね。まあ、途中で休憩入れてって手もあるんですけど、で、この間面白いことがあってですね、実は今度4回目なんです。ね、集会が始まって、こうゴスペルクラブするとって決めて、まあ、最初はとにかく集まって練習すればいいと思ったら、ちょうど練習場の前がデイケアサービスだったから、行ってみたらいいねって言ったら、野口さんがすぐ行ってくれたって、で、最初コンサートした。1回目良かったんです。なぜかって言うとね、急に決まったので、逆にこっちも真剣に乗って、主に聞いたん、何でしょうかって。第1回目だから、人間的にはこう、ね、もっと一般的な歌とかいっぱい考えたん。でも祈るとどうしても1回目だから、霊の戦いも込めて本当に神様を礼拝し宣言しなさいということで、例えば教会に沿ってなんて、ね、いきなりなんだと思ったん。でもあえてそういう賛美にしたん。それは主に祈ったんですよ、本当に。でその中で選んだ。でみんなとも話して、でも話したけど人間的に決めたっていうのも本当にそれぞれが主に聞く中で確認したんですね。祈って主に聞いた、本当に聞いたんで、主にどうしたらいいでしょうねって言ってね、それでやったらね、すごく祝福された。で、私は前の晩から行って、ね、伸びしておくと祈りました。あ、夜も朝も。で、フェリーに来た人たちもなんか急にコンサートの時、フェリーに来て初めて知ったらしくて真剣に寄ってきたんですね、選曲のことも。だからね、どうかなと思ったけど、すごい祝福された、本当に祝福された。2回目ね、クリスマスのシーズンだった。今度2回目だったこともあって、私は前の日から行けなくて、ちょっと疲れたこともあって十分祈れなかったこともあったんです。でもクリスマスということで、ですか、最初からクリスマスの歌っていうふうに決まってたの、ある程度全部じゃないけど。でクリスマスの歌を歌うことは悪いことじゃないですよ、間違いないですね。だけど神様に本当にニュートラルに心をして聞くんじゃなくて、もうクリスマスの歌って決めてて、しかもここに詩章が入った。私の好きな歌がある。神の御子は今宵美味しいもとかね、あらのノーハートにとかね、あれはそれを歌わなかったんですけど、でやっぱりね、どうもね、みんなそれぞれ その願いとかですね、あってですね、でクリスマスの歌っていうのは最初からあったんで、いいですか、クリスマスの歌っていいんですけども、ニュートラルにして本当に主に聞いてこの歌ってきたっていうんじゃなくて、先に歌がある程度あって、しかもその中から詩情も挟んで選んだんですね。そしたらね、悪くはなかったんです。 でもあの酒井兄弟が実に言えてみようなことにまさにポイント言いましたよ ね、 そのね、音楽的には本当に今回もよく歌えたんだけど、なんか前回の会でちょっとなんかこうねって言ったんですね。その通りだったんですよ。あるね、なんか霊的にはね、こうなんかね、うっていまいちだったんですね。で、だからね、B ちゃんがお仕事言いましたよね。選挙譜がね、ちょっとね、ピタッと来なかったんですね。確かにそうだったと思います。それはね、十分聞いてないんです。毎日3回目ですね、今度はですね、特別養護老人ホームに行ったんですね。どうしようかと思いましたよね。そしてね、これからね、祈ってね、前もって祈ってってですね、選挙を決めててね、ちょっと多めに決めておいてね、どうしようかと思ったんですよ。そしたらね、すごいことが起こったんですよ。なんとあの FF が今回は導かないからといってですね、自分たちは歌わなくていいって、自分たちだけでって意味ね、自分たちもだけど、これはね皆さん FF にはありえないでも私はすごい感動したんです。真面目に牧師としてすごい感動したんです。実は本当にえっと思ったんですよね。あの弾いたんじゃないですよ、弾いたんじゃないんですよ、弾くのはよくないですよ、ね、じゃなくて弾いたんじゃなくて、あ、なんか導きが特にないから、それよりもこっちやった方がいいって感じだったので、私はあの君が生まれる前から歌いたかった。特に最後の歌詞、君は白髪になって歌うじゃないですか、髪は白くなって思ってね、歌いたかった。だから祈るとね、いまいちだった。そしたらみんなもね、これはどうかなって言ったんですよ。だからやめたんですよ。それで、ね、選曲でしたら少なくてちょっと短めだったら時間がちょっと余るぐらいだったんですけども、私はね、本当にあの時神に聞いたんですよ。主は働かれたんでね、朝蒼天でね、伸びをしておくと言ってるんで、許しを語りなさいとか言ってね、いえ許しとかとか思ったんですけど、ね、あの話は上手じゃなかったけど、とにかく言われたことを話して、で話してるうちにですね、賛美してるうちにですね、別のことを言われたんです。示された。これ2つも語れないなと思ってね、でも分かりました、もし時間が余ったらしますって言ったら、最後ね2分半ぐらい余ったんですよね。でそれでね、話したらぴったり30分で終わったんですよ。で、いや、私はね、私は偶然と思ってないんです。明らかに神様がやったと思ってですね、あの聞いたんですよ。1回目3回目は真剣に、2回目だって聞いたんですよ、まあね、聞いたんだけど、もうクリスマスという前提があって曲が決まってて、その中にやっぱりあの思い出の曲っていうのがあって入っちゃったそうすると聞いていながら聞いてない、分かりますからね、神様の本当の心を捉えなくなったんですよ。ありませんか、人間関係でも。あまりにも思い入れが相手に対して強かったら、相手のことを本当に受け取る前に自分の子なんかこれがいいだろうって、もういいだろうってこう思う、そして相手が本音を言えなくなってしまったりすること、あの悪意じゃないんですよ、本当に愛情なんだけども、結果的にそうなってしまうことってありませんか。本当に心に歌わして聞く必要があるんですね。その時にね、神様の御心が分かる。で、神の御心はね、祭殿なんです。神の御心は必ず私たちを祝福するんです。あなたの愛するものを祝福するんです。だからね、その上で聞いたらそのことに対して応答しましょう、ね、次のステップです。祈り聞きしたら従う部分です。でもまず祈り聞かないと従いようがないじゃないですか。だからまず主の足元に座って、本当に主に心をかけて時間をかけて聞いてほしい。その時神様のね、あなたに対する、そしてあなたの愛するものに対するね、素晴らしい結果を導くが必ず見えてくるということね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうよく知っている御言葉からお話をしましたけれども、神様、私たちもともすればマルタのように何かをすることや自分がいいと思うことを先走ってしまいやすいですけれども、本当に主の足元に座って聞くことができるように、愛する者の傍らに寄り添って本当に聞いてあげることができるように、聞いてあげるというか聞くことができるように、どうぞ導いてくださるようにお願いいたします。そして本当に神様、あなたの御心を知って、それを捉えて本当に深く理解して住んでいくことができるように、どうぞ導いてください。私たちは困難に遭うとき、問題に遭うとき、どうぞ本当にあなたのもとに行って、あなたのもとであなたに向かって祈り、あなたの答えを聞くことができるように、道がわからなくなったとき、あなたの足元に座ってあなたの道を受けることができるように、愛する者が傷んでいるとき、どうすもできないとき、あなたのところに行って、そのあなたに話して、あなたに祈って、あなたから答えや導きをいただくことができるように、どうぞ私たちにそのために時間を割く心をください。その確かに忙しいです。でも主様、あなたと交わる時間がなくなるぐらい忙しくならないように、大切なものを見失ってしまって後で深い後悔をしてしまうことのないように、本当に神様、あなたのために時間を割くことを そのために心を割き時間を割くことを私たちにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。あなたの願い、あなたの求め、自分のことでも家族のことでも友人のことでもいいです。どんな問題でも構いません。健康、経済、お仕事、人間関係、それを本当にその前に急ぎ出しましょう。じゃあその願いに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参りました。お一人お一人にあなたは応えてくださり、一人一人の叫びに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利と解放を与えてください。イエス・キリストの名によって命ず、心と体を癒しされよ。脳梗塞の後遺症を背負って命ず、完全に治れ。恐れ、全く愛、恐れを締め出す主の愛を注いでください。主の愛を注いでください。恐れをその人の力から去れ。恐れと伴う不安、特に将来に対する不安、安心しなさい。私があなたと共にいる。恐れと不安をその人の力から出ていけ。御言葉を読みなさい。御言葉を聞きなさい。そのことによってあなたの恐れと不安は確実に小さくなり、やがて消えていきます。御言葉に触れ続けなさい。それがあなたを、恐れと不安から解放していくと知られます。境内を祝福しなさい。必要を全て満たしてください。お仕事の上にあなたの手を置いてくださってありがとうございます。この手をさらに置き続け、あなたの具体的な導きを聞くことができるように。どうです様、あなたは自分でもできる能力を私は与えています。その能力を使うことは良いことです。でも私に聞いた上で使いなさい。その時あなたのできる働きは10倍100倍にも広がっていく。それはあなただけでなく人々にとって驚きとなる。愛する子よ、あなたはそれをもっと生かして用いなさい。あなたにはそれができる。あなたは私に聞くならば、あなたのために時間を割くならば、そのことが始まると知られます。ありがとうございます。一人一人に触れ働いてください。霊の解放をすべき時が来ている人はいます。真剣により求めなさい。霊的解放を受けた後、驚くぐらい心も体も軽くなり、なんか神様の働きに対するなんか邪魔していたものが取り除かれて、なんかもうものすごくこう喜びがあふれて、神の働きができるようになります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。